ルカの福音書、10章の13節からのところです。で、ここでまずですね、コラジンとかベツサイダ、それから、カフェルナウムという地名が出てきます。このコラジンとベツサイダ、それからカファルナウム、発音がしにくいですが、従来ではカペナウムと訳されておったですね。でその3つとですね、それからもう一つこの前のところにあった12節の、ソドムと、それから、それが1つですね。それから今日の14節のティルスとツロシドンと言われてきたところですね。この前のところと含めればですね、この3種類の地名がここで用いられているわけですね。で、3種類の地名、これは前のところ、このソドムっていうのは旧約聖書に初めに書いてあるようにですね、非常に様々な点でですね、悪いことをたくさんしていたと。生活も乱れておったと。いろいろな性的な乱れ、生活の乱れ、偶像崇拝と、様々な乱れがたくさんあってしまったからですね、神がいわば天からですね、いわば硫黄の火を降らしたと。そして裁かれてしまったと。もうほとんど永久的にですね、その町、人々も滅びてしまったという。そういうふうに神の裁きを受けたと。あまりにも神の真実な、そういう世界に背くから。それの代表的な場所としてですね、ソドムということがあったわけです。その町よりまだソドムの方が軽い罰で済む。聞き入れようとしなかった。というところよりも、これはもう、だから当時の人にとっては何か驚くべきようなことだったんですね。ソドムっては最大の罰を受けたところのはずだと。それなのにですね、ここでこの72人に託して神様の御言葉、特にそれが神の国が近づいたと。神の国、これは一言で言えばイエス様であり、イエス様のなされる様々な技、イエス様の復活、イエス様の罪の許し、そうした全部含めて神のご支配、神の国が近づいて、もうここに来てんだと。それも拒むというふうなことではですね、最も厳しい裁きを受けるということですね。で、今日のところは、もう一つですね、このコラジンと、ベトサイダと、それからカファルナウム、この三つはどういう意味を持って使われているかといえばですね、このぐらいの地名をやはりちょっと知っておった方がいいと思うんですね。これはですね、後ろの地図を見ますと、新約時代のパレスチナっていうのがあると思いますね。新約時代のパレスチナ、ね、多くの聖書では6番目ぐらいになってると思いますね。6番目、新約時代のパレスチナというところでですね、今のベトサイダ、コラジン、カフェルナウムっていうのをちょっと探して、見られたらいいと思うんですね。それは上の方の地図、上6番目の地図、新約時代のパレスチナのこの地図の真ん中より上、ガリラヤ湖っていうのがあるわけですね。ガリラヤ湖、一番長いところでもですね、20キロもないような湖ですが、ガリラヤ湖がありますね。だから大体においてですね、その直径っていうのが、ここから小松島がもう少し向こうの方ぐらいまでの感じなんですね、直径が。でそういうような、全体としてはちょっと丸い、ちょっと縦長のような、南北に長いような形。その北の北岸の方に、ベツサイダ、カペルナウム、コラジンというのがあるわけです。で、この辺りはですね、カペルナウムの辺りはイエスが何度も来られたわけです。で、このところにペテルの家もあったというふうなことからですね、繰り返しここで宣教された。 ガリラヤ湖で、漁師をしていたのがペテロ、ヤコブ、ヨハネたちでもあったわけです。ですから一番繰り返しですね、イエス様が宣教されたと、神の国が近づいたということを繰り返し言われた。しかもそのさまざまな技も見たですね。教えも聞いたし、この不思議な技も見た。そういうところだということを知っておく必要があるんですよね。でそれに対して、シドンとかチルスは左上の地中海沿い、この地図の一番上の方にですね、上からシドン、サレプタ、チルスというのが出てきますよね。このシドンとチルスが今日のところに出てきているわけで、これはユダヤ人の町ではないということがすぐにわかるわけです。これはフェニキアっていう書いてありますね。外国なわけです。異邦人なわけですね。神様を知らない国。そういうところへはイエスはほとんど行ってないです。ほんのわずかしか行ってないですね。で、弟子たちも最初はユダヤ人のうちの失われた羊たちのところへ行きなさいと言われて、こう異邦人のところは特に行けと言われてなかったわけです。はい。まあそういったところを知った上でですね、今日のところに帰るわけですが、そのようにですね、まあ、何度も聞いてきたところだということがそれでまあ分かるわけです。ですからそのような繰り返し聞いたにもかかわらず、福音を、神の国が近づいた、イエス様の福音を受け入れないということであればですね、当然この異邦人ということで神を信じないと言われてた人たちよりも厳しい裁きを受けると、特にカペルナウムはこのように天にまで上げられると、そのイエスと親しく関わったその、ま、町でもあったんですね。だからこのように特にですね、ま、言われておるということなんです。天にまで上げられると思った大間違いでですね、厳しい裁きを受けると、まあ、こういうふうに、ここで見たら分かりますが、イエスが直接的に派遣をしたこの70人について、ここは実証最初から言われているんですね。イエスご自身が行っても受け入れないと、イエスが派遣した人も受け入れないというところがあるわけです。でイエス自身をここに受け入れないことには必ずこのように裁きがあるということが言われております。で、それからこの終わりのところでですね、16節のところで、使わされたあなた方に耳を傾けるなら私に耳を傾けることになる、あなた方を拒む者は私をも拒むことになる と言われています。これはイエス様はですね、ほとんどの場合はですね、誰か人間を使わして、そうしてそれの人を通して伝えるということをしているからですね。パウロのように特別にですね、人間をいわば通さないで直接的に神がいくなり現れるという人もごく稀におるわけです。けどもほとんどの場合は人間を通して、その使わされた人を通して受け入れていくんですね。これはもうみんなそうですね。これは内村勘蔵にしてもですね、クラークが一番最初来てですね、聖書のことを述べ伝えたわけです。それでそれを受け入れたと。柳原忠にしても内村勘蔵が伝えたと。それによって受け入れたと。私なんかも柳原の本によってそれを受け入れたと。ここに来ている人たちもそれぞれですね、自分の親族とか、あるいは、その本土とか友人とか、あるいは私から直接言った人もおりますが、そういう様々な人、これはもうみんなですね、誰か人間を通して受け取っていくというところなんですね。そういうことでですね、ここで特にそのイエスが使わした人を受け入れるということは、確かにそのイエス、あるいは神様を受け入れることにつながっていくわけです。その人間を受け入れる、実は本当はその人間を使わした神を受け入れるんだということなんですね。人間だけを受け入れたところで何も益はないわけです。 人間はあくまで罪人で過ぎないから、そういうふうにここのところも言ってるわけですね。ですから私たちもいつもですね、人が語ること、これは神様から来ているのかどうか、その人を通して神の言葉、ある人を通して、ある人の出来事を通しても神様の技が見えてくる場合がたくさんあるわけですね。ある人が重い病気になったとか、あるいは事故にあったとか、障害ができたとかですね、そういったことは不幸だと簡単に言われる場合が多いんですけど、それを通して神様の技が見える。その人をですね、神様は使わせてるんだとか、ある意味を持って、そうすることでイエス様の技を受け入れるということにもつながっていくと、そういうことなんですね。だからその人間の背後の使わされたお方をいつも私たちは見るということなんです。で、時にはその人間というのをよく間違うこともあるわけです。ペテロですらもイエス様が使わしたのに、ペテロですらも間違ったことがありますね、割礼のことで。だからいつもそういうことで、そのまま文字通りにいつも受け取るんじゃなくて、やはりその背後の神様をいつも見つめていかないといけないというわけだったんですね。パウロがそれをペテロが間違った時に叱責をしたということは、ペテロという人間だけを見つめていたんじゃなかったからです。もっと背後の神様を見つめていたから、ペテロの犯した間違いもはっきり見えたということがあったわけですね。そういうふうに私たちは本にしても人間にしても、いろんな目に見えるものから確かに学んでいくんですけども、いつもその目に見えるものを学ぶときにも、そういう背後の神様を持っていかなければならないということは、そういうことで、言えるわけですね。で、そういう意味で人間というのは謝りやすいから、それを悪用した場合もあるんですね。悪用したらですね、ローマの皇帝、あるいはローマ法王がですね、非常に世俗の王であった、汚れたような王であった、皇帝であったのに、こういう聖書の箇所を使ってですね、自分を受け入れなければ呪われるんだと、裁かれるんだと、そんなことまで言い出すような人も怒ったわけです。だからダンテとかはですね、あるいはルターなんかも、そういうローマ法王の間違った権威、間違った主張を拒んだわけですね。で、その背後には、これ神様、この人本当に使わせてないということが分かったからですね。そしてその背後の神様をしっかり見つめていたから、それに惑わされな、それに揺り動かされなかったということがあります。そういうふうに私たちはどうしてもですね、人間から受け取っていくわけです。本にしても人間が書いたものですね。だけどそういう場合でも目を覚ましていなければいけないということは、そういう点からも分かるわけですね。で、当然人から学ぼうとしなければ、それは当然学ぶことはできない。本というのはみんな人が書いたものです。その書いた人もまた別の人から教わって書いたものですね、次が次と。そういうことですから、いつもやっぱり誰か人から直接いつも送るとは決して限らないんですね。これはどの分野でもそうです。音楽でもスポーツでもですね、学問でもみんなですね、自分がゼロから始めて全部できた人は一人もいないと。音楽にしてもですね、バッハにしても、また前の人があった、そのまた前の人、また前の人があったと。次から次へとずっと前の人から教えられ、学んで、それをまた神様によって生かされるということがあるんですね。そういうことで私たちはいつも誰かから受け取っていくと。だからまた神様を私たちのような土の器でもまた用いてくださって、私たちが与えられた神の言葉をまた伝えると、できる、伝えるようにできるというわけなんですね。はい、それがそういうことですが、今日のところ実は中心にあるのは、この悔い改めをしないから裁かれるということなんです。これが非常に重要であるっていうことはですね、聖書を見てもすぐにわかりますね。これは例えばですね、これがいかに強調されているかというのを少しもう一度ですね見ておきたいと思いますが、このマタイの福音書の始めを見ていただいたらですね、マタイの福音書の3章1節、マタイの福音書3章の1節を見たらですね、2節ですね、3章の2節、このマタイ福音書で事実上一番最初のメッセージ、 これは何かあったら、この洗礼のヨハネの2節の言葉なんですね。それまでイエスが誕生したということについての出来事だったわけです。ですから、神からの実際にですね、言葉を受けた人のメッセージとしては、一番最初は3章の2節から始まっています。その壁頭の言葉、最初の言葉が、メタノエイテ、悔い改めよと、方向を転換しようと、神様のご支配は近づいた。これが、この洗礼のイハルが述べ伝えた本質的な内容であったと。ですね。悔い改め、これは、一つ一つの罪を思い起こすことはまあ当然ですよね。いくらでも思い起こすだけでは、ある悪かったと思うだけでは何にもならない。そこで方向を転換して神に見つめてですね、そうして神からのものを受け取ると。神に方向を転換しなさいということだったんですね。自分の罪、当然罪を知らなければ方向を転換するはずがないわけです。だから一つ一つにやはり罪を当然知るということは、まず出発点にあるわけですけども、こういうこと。この罪を知るっていうと、キリがないわけです。いくらでもある。知っても知ってもそれは、いくらでもあるわけですね。真実や愛やなんて言い出したらですね、なすべきことをどれほどしてるかなんて言って、キリがないぐらい罪というものがあるわけで、そこで、あれが悪かった、これが悪かっただけではですね、意味がないわけです。そこで、こういうふうに方向を転換するというのが意味だったんですね。で、神様の力ご支配もそこにあるんだということで受け取る。で、それとだから本質的に同じことをですね、4章の17マタイの、イエスのこのメッセージの最初も実はこの4章の17が一番最初になっていますね。さっきの洗礼のヨハネですね、がある言葉が実は新約聖書の最初のいわば直接的な人に託されたメッセージだった。4章の17もですね、その時からイエスは悔い改めを天の国は近づいたと言って述べ伝え始めたと。これ全く本質と同じことをですね、洗礼のヨハネは言うただけなんですね。じきに死んでしまうけれども、イエスは実質的に天の国ご自身でもあった。天の国が本当に近づいてですね、だからイエスを見なさいということだった。とか、イエスを私を見なさいと。天の国ってまさに私だと。ですね。私が来たのだから信じなさいと。でもここでも悔い改めを、方向を転換しなさいと。ここの罪を知って、そこからですね、方向を転換しなさい。そして天の国、神様のご支配を受け入れなさいと。で、こういうふうにですね、新約聖書で一番最初の人が語るメッセージというのが実はこれだったわけですね。何が一番最初でですね、こういうふうに洗礼のヨハネもイエス様もですね、このようにはっきりと言ってるか、凝縮させていったか、これはこれだったわけです。この真理はですね、これだけを見てもですね、いかに重要であるかっていうのがまあ伺えるわけです。で、こうした捉え方はですね、マルタイだけではなくって、もう一つの福音書のマルコの一番最初、マルコ福音書の1章の14というところですね。マルコの福音書1章の14節、で、このマルコ福音書は非常に簡潔に書いてありますが、ここでもですね、イエスのメッセージとして特にこう書いてあります。で、このマルコの福音書ではですね、洗礼のヨハネのメッセージは、7、8、特に8、ですね、さっきのマタイでは悔い改めよ神の子には近づいたんですが、洗礼のヨハネ、マルコの福音書によればですね、7たち、私よりも優れた方が来ると、 その方の履物の引く値打ちもない奴隷以下のものでしかないとイエスに比べればですね。私は水で洗礼をしたが、その方は聖霊で洗礼を授けると。これはまあ非常に重要だからですね、この洗礼の晴れのメッセージの中心がここにあったというふうにマルコ福音書では書いてあるわけですね。聖霊を受けると、まあ、これだけはっきりまあ書いてあるので、マム教会はですね、こういったところと他にもいろんな箇所ありますが、こういう形で洗礼というのは水ではなくてですね、聖霊を受けるんだという、これは本当のイエスの洗礼だというふうに受け止めておるところがあります。で、それが、ま、あの洗礼のヨハネのメッセージの中心だと位置づけられて、イエスの福音のメッセージ中心がその質ぐ下のマルコの1の15、14、15見たら、ヨハネが捕らえられてからイエスはガリラヤへ行き、神の福音、喜びの訪れですね、ユーアンゲリオンと。で、それは時が満ちたと、神様のご計画の時が来たと、神の国は近づいたから悔い改めて福音を信じようと。こういうふうに悔い改めっていう、神様に罪を、自分の罪を知った上で、悔い改めて神を見つめる、そうして天の国を受けるという、こういう非常に簡潔なことが中心に置かれているということなんですね。その神の国って何だろうかっていうと、要するに神のご支配なさっている全てだから、神様のさまざまな力ある技、それが一番最大が心の一番の大事な問題である、この心が間違ってすぐにさまようというのこの罪を許してくださる、清めてください、聖霊を与えてください、死んだものでも蘇らせてくださると、まあ、そういった数々のことは神の国でもあるんですね。それを全部持っているのがイエス様でもあると。で、そういうことがですね、ここではっきり言われているわけですね。キリスト教の中心は一体何なのかと、まあ、そういえばですね、こういうふうに悔い改め、神様に方向を向けて、神様の国にある様々なものをいただくことになるという。で、こういうことをしなかったら、どういうふうになるのかと。で、もう一つですね、別の、あと一箇所、あちこち開いて、わかりにくいかもしれませんが、もう一つこの悔い改めということはですね、別の箇所では、結びつけられていることがありますので、そのことを見たいと思いますね、一つ、もう一つ。それは、マタイの12章の、マタイの12章の41からのところです。ですか？マタイの福音書12章の41節から23ページですね。ここのところの印、ユダヤ人は印を求めるが、ヨナの印、三日三晩大地に中にて、というところだったんですね。で、ニネベの人々がヨナの説教を聞いて悔い改めたと。これも今日とよく似てるわけです。ニネベっていうのは偶像崇拝する、神様を知りもしない、拒んでおったはずの、アッシリアの都市なんですね。だけどヨナという人のメッセージを聞いて悔い改めたと。そしてもう一つはですね、南の国の、女王がですね来てですね、そうしてはるばる非常に遠いとこから来て、ソロモンの英知を聞くために、本当に大切なこと、真理は何かを聞くために、はるばる遠くまで犠牲を払ってきたと。そういう聞くことに対する非常な熱心というものですね、悔い改めと並べてありますが、この二つがなかったらどうなるのかということが次のところとここでは、ここで結びつけられているんですね。このタイトルが全く別だというふうにいつも言っていることですが、思いがちなんですが、実はですね、この次にある汚れた霊のところ、人から出ていくと砂漠をうろつむ、不思議なことにですね、もう一帰ってくるっても分かりますが、その帰ってきたところが汚れて汚いとか言うんだったら分かりますが、きれいに掃除をして整頓までしてあったと。そこに喜んでですね、他にまた7つも連れてくるというんです。これとても不思議なことですね。一度読んだらこういうことは何どうしてだろうかって誰でも思うと思うところ箇所ですね。ずっと昔私も読んだ時に、 ええー、と思ってですね、どうしてこの掃除をしてきれいにしての帰ってき、このように別のものまで連れ込んで帰ってきたのかと思いますが、ここのところがですね、実はこういうふうにそのすぐ、このマタイの福音書は実はいつも言ってます。このタイトルははるか後にできたもので、タイトルはこの新教読で初めてできたんですね。元はずっと繋がって書いてあるわけです。悔い改め、HEO、はるばる聞きに来たと。こういうのがなかったらですね、神様の方に悔い改めなかったら、どんなに教養、学問をしても、学校をしても、勉強を教えても、塾行っても、英語ができるようになっても、数学できるようになっても、海外旅行行っても行っても、いっぱい心の中は知識、インターネット今があると、いくらでも知識は入るんですね。知識がいっぱい入る。どれだけしても、どれだけしても、やっぱり、体で掃除をしてやる。整頓してやるだけなんだ。そこにはですね、7つの悪霊まで入り込んでくると。何がいるのか。それは、悔い改め、方向、神に向けてですね、そうして天の国、神様のものをいただけなかったら、いつまでたっても、どんなに教養しても、一生懸命しても、経験を積んだところ、やっぱり本質的には空っぽなんだと。空き家なんだと。本当の主人になる、神の国の中心である、神の国そのものである、イエス様が入ってきて住んだくらいなければですね、本当には良くはならないということなんです。ここはそういう意味でですね、悔い改めっていうのは非常に大事なことだと思うんですね。一般的な教養、これはまさに今の日本の状態も表しているわけですね。日本はたくさんの人たちが勉強して学校行って塾行って大学行ってと、至れり尽くして勉強漬けも立派なものいっぱいあると、そういうに大学で半分までも行ってるようなという。それでも本当に良くなっているのか、ほとんど誰もですね、子供たちの心や若い人たちの心が良くなってるなぁと思わないはずですね。いろんなびっくりするような事件がよく起こるもんだからですね、若い人たちで。まあそういうことでですね、このところは私たちが十分に考えなければいけないところだったんですね。だけど一般の、雑誌とかテレビとか新聞とか評論家とかでですね、新聞によく出てくるなんとか大学の教授とか先生がこういうことは一切言わないからであるわけなんですね。キリストの真理を真正面から言ったら決してマスコミでは取り上げてくれないわけです。それもだからすぐに分かるとですね、マスコミでたくさん取り上げるのはキリストの真理を置いておいてですね、一般的なことをいろいろ言うと、健康のためとかですね、この世のいろんな問題と分析とかそういったこと、そういうことを言えば巧みな人は取り上げられるけど、キリストの真理を真正面から言えば決して取り上げないと、イエス様自身が捨てられたぐらいなんですね。そういうことを知っておく必要があると思います。だからいくら教育再生会議所となりしようとですね、そういうことはみんなやっぱり法律を決めても整えたように見えても明らかになると。日本の場合もあのように素晴らしい憲法ができたわけです。憲法ができたのに心はよくはなっていかないところなんですね。あの憲法のおかげで外国の人を殺したりすることは全くなかったと。それも非常に良かった、良いことなんですけども、だからといって住んでいる心の中まで良くなるということはないわけです。それがこれなんですね。確かに良い憲法って整えたんだけどですね。で、いろんな悪い法律も取り除いて掃除したわけです。天皇が神だなんていうふうなですね、この万世一系の天皇が全てを支配するというふうなことも全部、捨ててですね、整頓して掃除したつもりだけど、やっぱり良くないものが入ってくるという。そういうふうに、これは、悔い改め。神様の方を向いて、神様のあのマルコであっての聖なる霊、力、それをいただいて初めて、イエスが住んで初めて空き家で亡くなるということなんですね。はい、そういうことですから、この悔い改め、方向を転換しなさいと。悔い改めというのは実は魂の方向を転換するということは、私たちがですね、空き家のままであるか、本当に主人がおるところであるかどうか、大きな分かれ目になるというわけです。 大きな組織でもですね、国でもそういうふうに非常に立派に見えて、だんだんだんだんと空っぽになっていくってよくあるんですね。戦前の日本もですね、考えてみたらだんだん拡張していったわけです。台湾に日本のものをしてですね、朝鮮半島に日本のものをして、千島からずっと樺太も半分もらったと、すごい広がっていったと。そこに何がおったのか、中心は天皇、人間を神とするような全く空っぽの状態だったんですね。だんだん広がっていった。だけどそういうふうな原発一発二発でもやられたらですね、いっぺんに壊れてしまうような非常に儚いものでもあると。中身は本当には何もなかったというわけですね。でそういうふうにこの戦前の日本のあの状態、そして戦争が終わった後、精一杯きれいにしたつもりなのに悪いものが入ってきてしまうと、どんどん、まあ、そういったことはこの不思議な例え、汚れた霊が出ていったのにもう一遍七つの霊を連れて控えてきたと、あともっと悪くなるとか言われていることですね。このイエス様のこの例えだとかこの発言も非常に何か奥の深い鋭いものがあるわけなんですね。そういうことで、それが今日のですね、実はそういう意味で悔い改めない、神様に向こうとして天国に受け取ろうしなければですね、そういう形で罰が来ると、心が空っぽで荒れてくるわけですから、当然それが罰だというんですね。文字通り天から昔の火が降ってきて焼けるとかそういうことじゃなくて、実際に受け入れなければ本当に心は枯れていくということなんです。イエス様が私につながっていなければですね、それは切り捨てられて枯れるというわけですね。まあ、そういうことと同じです。イエス様とつながっていれば実を結ぶ。イエス様の方向を見つめていればですね、悔い改め方向を転換して見つめておれば、神の国をいただけると。で、実を結ぶと。そういった様々なことと結びついてくるということが言えるわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。